皆さんおはようございます。今年の冬は、何年かぶりにですね、雪の少ない、冬と今のところですね、こうなっていまして、ちょっと安心するような気がいたしております。暦の上では今週の木曜日には立春を迎えます。もう春が経つんですよね。とはいえ、この頃が一番一年では寒い時期ともこう言われています。雪国なので仕方のないことなんですけれども、冬の厳しさ、辛さがあるからこそ、春を迎える喜びが大きいのかな、ね。そんなふうにも感じています。ではこの朝もですね、ご一緒に心を静めながら神様の御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の神様、この素晴らしい朝をありがとうございます。あなたは本当に大きなお方、素晴らしいお方、この世界を守り導き、私たち一人一人をこよなく愛しておられる方であることを覚えて感謝いたします。この朝もあなたの御前に出て礼拝を捧げております。またこのひととき、あなたの御言葉をいただきます。どうか私たちの心にあなたの御心をお示しください。御言葉をいただいて、今週1週間もイエス様と共に、イエス様に信頼しながら歩むのとしてくださいますようにお願いいたします。また、体調を崩して休んでおられる方々もおられます。どうか一人一人を憐れんでくださって、病を癒し、あなたのお守りをお与えくださいますように、この時間ともにあなたを見上げることができますように、どうぞお守りください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週から新約聖書のピリピ人への手紙からこう学び始めました。この手紙はですね、使徒パウロが、ローマの獄中、牢獄からですね、フィリピの教会に宛てて、書いた手紙です。フィリピの教会というのは、パウロが伝道旅行で、訪れた際に、そこでイエス様に出会ってイエス様を信じて、そういう人たちが起こされて、教会がこう始まりました。特にこのフィリピの教会の人たちはですね、パウロの働きを本当に助けた人たちだったんです。経済的にも支えましたし、もちろん祈りを持ってパウロの働きを助けました。パウロはそんなフィリピ教会の兄弟姉妹たちに本当に励まされて、伝道の働きを続けることができたんですね。先週は一章の前半のところから、そんなパウロの感謝とフィリピ教会の人たちのための取りなしの祈りから学ぶことができました。今日は12節から18節までのところをこう開きました。で、今日のタイトルは、苦難をも喜ぶとこうしました。ね、苦難をも喜ぶ。どうですか、このタイトル聞いて。ね、苦難とか苦しみを喜ぶなんてどうでしょう。普通はできないことですよね。なかなかこう苦しみを喜ぶなんてできない。私もちょっとできないなって正直なところをこう思います。しかしパウロは大変な状況、逆境とも言える状況にあっても喜んでいました。ではパウロは何を喜んでいたのでしょうか。また彼はどうして逆境の中にあっても喜ぶことができたのでしょう。早速今日の箇所を見ていきたいと思います。で、12節を最初にお読みします。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。 先週見たところでは手紙のこう冒頭の挨拶の部分だったとすると、ここからまあ本論が入っていくのかなと思うんですが、パウロはまずあなた方に知ってもらいたいことがあります、まあ、そんなふうに言ってます。じゃあ何を知ってもらいたいのかというと、今読んだところですね、自分の身に起こったことがかえって福音を前進することになったということでした。私の身に起こったことってどんなことでしょう、ね、先週も少しお話ししましたけれども、パウロという人、まあ、イエス様のこと、福音を人々に伝えるために、大規模の伝道旅行をしたんです。特に、まあ、ユダヤ人以外の異邦人、まあ、外国人にもこの福音を伝えるために本当にですね、長い距離、遠い距離を何回にもわたって伝道旅行をしたんですね。で、使徒の働きというところを見るとですね、その伝道旅行が、まあ、3回行っていることがこう書いてある。あるいは他にもこう小旅行をしたようですね。そんなパウロの働きをユダヤ人たちは快くは、思いませんでした。パウロ自身、ユダヤ人なわけですけど、かつてはですね、熱心なパリサイ人と呼ばれる人だったんです。旧約聖書に書いてある神様の戒めを忠実に守ること、それが何よりも神様に喜ばれることだ、信じて疑わなかったんです。そして本当に熱心に、まあ、聖書を学んで、それを生活で実行している、そういう人たちだったんですね。で、そんなパリサイ人たちはやっぱりイエス様のことが気に食わなかった、まあ、十字架にかけた後もクリスチャンを見つけ出しては、お前たちは間違っている、神を冒涜しているということで迫害を加えたんです、まあ、パウロはそんな迫害者の先頭に立っている者たちのこう一人でも、あったんですね。そのパウロがダマスコへ行く途中にイエス様に出会って改心したんです。180度彼は人生が変わりました。イエス様に出会って彼の人生が変えられて、今度は迫害をしていたイエス様のことを人々に伝える働きをするようになったんです。そして外国にまで伝道するようになりました。そうするとどうでしょう、ユダヤ人たち、ね、当然パウロのことを快くは思わないわけですよね、まあ、彼はユダヤ人たちから反感を買いました。彼が第3回目の伝道旅行を終えてエルサレムに戻ってきたときに、ユダヤ人たちから訴えられるんです。そして、まあ、当時治めていたローマの総督の手に彼は渡されました。で、裁判を受けるためにしばらく捕らえられることになりました。まあ使徒の働きを見るとローマ総督の下で2年間、まあ、カイザリアというところで、牢獄に入れられていた。でさらに今度はパウロがですね、上訴するんです。ローマ皇帝に直接これを訴える、彼が希望したものですから、それが受け入れられて今度はローマに送られることになった。で、ローマに送られてからさらに2年間ですね、裁判を受けるために幽閉をされていたんですね。で、このピリピ人への手紙というのはまさにそのローマの獄中に幽閉されていた時に書き送ったいくつかの手紙のうちのこう一つとこうされているんです。まあ、13節に、ね、書いてありますね。私がキリストのゆえに投獄されている、ね、まさにこの状況のことを言っています。ですからこの手紙を書いたとき、パウロはですね、もうすでに 4,5 年くらい、あるいはそれ以上ですかね、もう囚われの身となっていて、まあ、自由のない生活をしていたことになります。非常に、まあ、理不尽な扱いを受けておりました。彼にとって何が一番苦しいことかというと、外に出て行って自由にイエス様のことを伝えることができない、それが何よりも苦しいことではなかったかなってこう思うんですね。やりたいことがやれないでいるね、とどめられているってことですよね。それからもう一つパウロを苦しめるようなことが起きていました、ね。まあ、先ほどのユダヤ人から訴えられて投獄されたということが 外からの問題だとすれば、こちらの方は内側からの問題、内からも実は問題があったんですね。どんなことかというと、同じ教会の中に、ね、同じ、まあ、教会の中にパウロに対抗しようとする人たちがいたんですね。17節のところをちょっとお読みしたい、ね、17節のところをお読みします。他の人たちは純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです、ね、ある人たちは党派心を持ってキリストを述べ伝えていたって、まあ、書いてありますよね。つまりパウロに負けまいとしてですよ、ね、まあ、競争心から、まあ、伝道していた福音を述べ伝えていたということなんです、ね、純粋な動機からではなくパウロに対抗してということですよね。まあ、確かにそういうことが当時あったみたいなんです。第一コリントという、ね、書の一章のところを見るとそんなことが書いてあって、教会の中にこう争いがあったみたいなんです。コリントの教会に、それである人は、私はパウロ先生につきます、いや私はペテロ先生につきます、私はアポロ先生につきます、そんな風に同じ教会の中にいろんな分裂があってね、グループができていた、お互いにこう対抗し合っていたということが実際にあったみたいなんですよね。パウロがそのローマの、牢獄に入れられているということを幸いにですね、自分たちの勢力を強めようとしていたのかもしれませんね。教会が一つになれないでいるという問題が実際にありました。そのこともパウロを苦しめていたんですね。このように外からそして内からも責められて、彼は本当に苦しい思いをしていたと思います。私たちも苦しい思いをすることがあります、ね、まあ、本当に苦しいことってありますよね。自分の周りでいろんな問題が起こって前に進めなくなってしまうということがあるのではないでしょうか、ね、まあ、実際どうしてね、どうしてこんなに問題ばかり起きるんだろう、次々にって思えることもあるかもしれません。例えば健康上の問題が突然起こってきたりですね、あるいは家族の中に問題が起きてきたり、あるいは人間関係でしっくりいかなくなったり、あるいは経済的にね、お金の必要が出てきたりですね、私たちは本当にいろんな問題に直面するものです。そんな時どうでしょうね、まあ、出るのはため息ばっかり、ね、ため息ばっかりで心は暗く沈んで思い悩む日々を過ごす、まあ、そんなことないでしょうか、ね、そういう時本当に苦しくなりますよね。しかしこのパウロ、ね、パウロは確かに苦しい中にあったんですけれども、悲観はしておりませんでした。非常に彼は前向きだったんです。自分のことだけを見てはいなかったですよね。パウロは周りを見渡してもっと大きな視点で捉えていたと思います。そうしたら見えてきたことがありました。見えてきたことがあった。12節に書いてあるようにですね、自分の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったというんですね。13節から17節のところにかけてその理由、ね、どうして福音を前進させることになったのかって、その理由のことが3つほど書かれているんです。ちょっと見ていきましょうかね。まず13節をちょっとお読みします。13節、私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、こう書いてあって、親衛隊というのは何かというと、ローマ皇帝の、まあ、身の回りの警護をする精鋭の部隊のことを言ったらしいですね。えりすぐれの兵士たちが集められて、まあ、皇帝の 警護をするそういう役割を担っていた人たちですね。で彼らは囚人の管理もおそらく任されていたんでしょう。でそれでパウロのこともその親衛隊たちに知られていたようなんです、ね、なんだかパウロという男が、皇帝様に上訴をして遠いユダヤの国から連れてこられて今この牢に入れられているそうだ。その理由というのはどうやらキリストという神を伝えているからだそうだ、そんなことがその親衛隊の中に間で知られていたようでした。親衛隊ばかりではないと思います。宮廷で皇帝に仕える家来たち仕える人々にもですねそのことがもう知れ渡っていたんじゃないんでしょうかね。で中にはきっとそんなパウロに興味を持った人たちもいたと思うんです。パウロにこう近づいていってイエス・キリストのことを聞く人もいたと思うんですね。実際にピリピ書の最後の方まで読んでいくと書いてあるんですね。ピリピの4章の22節を見ますとね、最後に挨拶が書いてあってこんな風に書いたんです。カイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。カイザルの家に属する人々がよろしくと言っていますって、これピリピの教会には手紙の最後の挨拶で書いてあって、カイザルの家に属する人々ってつまり皇帝に仕える人たちですよ、ね、ローマ人で皇帝のために働いている人たち、つまりその人たちの中からイエス様を信じた人たちがいる、クリスチャンになった人たちがいたということを物語っているとこう思うんですね。ですからどうでしょう、パウロの投獄によって皇帝に仕える人たちにも福音が届けられました。でそこで救われる人たちも起こされたようなんです。次に14節をこうお読みしたいと思います。14節、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。こうあって、パウロが投獄されたということは、ローマにも教会がありました。その地元のローマの教会をはじめ各地の教会の人々にこう伝えられたと思います。最初聞いた時やっぱり教官たちは心配しましたよね。パウロ先生大丈夫かなって心配したと思うんです。でもそのことによってかえってですね、教会の人たちが強くされたというんですね。強くされて以前よりもますます大胆に福音を語るようになったというんです。きっとですねこんな風に考えたんじゃないでしょうか。パウロ先生が今ローマの獄中で頑張っている、私たちのために祈って手紙を書いて励ましてくれる、我々も頑張ろうじゃないかってね、そんな風に奮い立たされてきっとますます大胆にイエス様のことを周りの人々に伝える、そんな風に変えられていったんじゃないか、励まされたんじゃないかってこう思います。パウロの投獄が兄弟たちを励ますことになりました。それからもう一つですね、15節のところをお読みしたいと思います。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える人もいますが、善意を持ってする人もいますってこう書いてあって、先ほども少しお話ししました、教会の中にはパウロに対抗する人たちもこういたんですね。対抗心から福音を述べ伝えて自分のたちの勢力を広げようと考えている人たちも確かにいた。善意からではなくて妬みや争いからそういうことをしていたというんですね。でもどうでしょう、動機はどうあれ、動機はどうあれ、このことを通してキリストが述べ伝えられるようになった、福音が広まることになったとパウロは言ってるんですね。18節でこんな風にパウロは言っていますと、するとどういうことになりますか、つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょうってね。見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられている、 このことを私は喜んでいますと言ってるんです、ね。まあ、こうしてパウロが投獄されたことによってかえって福音がますます前進することになりました。パウロは何もできないの、パウロはそこから出ることができないのに、本当不思議ですね、ますます福音が広まることになったっていうんです。あ、こういう出来事なんですけども、どうでしょう、パウロは獄中にありながらも、喜んでいました。ではパウロ、ね、彼は本当に逆境の中に置かれていましたけれども、どうしてその苦難の中にありながらも喜ぶことができたのでしょうか、ね、このことをですね、ちょっと考えてみたい。どうして彼は喜ぶことができたのかですね。私はパウロ自身の言葉をちょっと思い出しました。まあ、ピリピ書以外のところのね、この手紙の中に書いてある言葉をちょっと思い出したんです。まあ、週本に印刷されている今週の御言葉です、ね、ローマ人への手紙の8章28節の言葉、この言葉をですね、思い出しました、ね。まあ、皆さんとご一緒にこのところをですね、ぜひお読みしたいと思います。今週の御言葉をご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ8章28節、ね、まさにこのことなんです。これはローマ人への手紙の中でパウロ自身が書き記した言葉なんです。で、これはピリピ書が書かれるよりももう10年近く前、まだ伝道旅行をしていた時にローマの教会に宛てて書きました。で、今読んだところに、神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださるってこうありますよね。つまり神様が救ってくださった人々にはすべてのことを働かせて益としてくださるって言うんです。益としてくださる。パウロはこのことを確信していました。心の底からそれを信じていました。ローマで投獄された時も、教会の中でパウロに対抗しようとする人たちがいると分かった時もですね、この確信は揺らぐことはなかったんです。確かに自分は今本当に苦しい中にあるけれども、このことにも意味がある。このことにも意味があって、神の目から見て必ず益とされるのだ。そのことを信じていたと思います。どうでしょう、ね。まあ、確かにですね、自分だけのことを見ていたら、自分だけの状況、自分の状況だけを見ていたらですね、やっぱり気が滅入ってくると思います。どうして自分がこんな目に遭わなきゃいけないのか、次から次へとこんな問題ばかり起こるのかってこう考えてしまいますよね。でもパウロはそうじゃなかったんですね。自分のことばかりでなかった。もうちょっと、もっと大きな視点に立って神様の御心はどこにあるんだろうか、そのことをきっと考えていたとこう思うんですね。それはやっぱり神様との深い豊かな交わりがあった、祈りがあったからだと思うんです。神様と一人向き合っている中で、このことにも意味がある。このことにも、このことも必ず益とされる。その信仰に彼は立つことができたと思います。そして、彼はこのことを心から喜ぶことができました。そうだ。このことによって福音が前進しているではないか。私はこのことを喜ぼう。ってね。これがご計画であり神様の御心なんだってね、そう受け止めたんですね。自分の置かれている状況はちっとも変わりませんでしたけれども、イエス様のことが多くの人たちに伝えられるようになったことを自分の喜びとしました。さて、私たちは、どうでしょう、ね。まあ、先ほども言いましたけど、本当に苦しい時ありますよね。 本当に苦しい時ってこうあります。次から次へと問題が起こって、ね、なんでこうなるんですかってこうつぶやきたくなるようなことがあると思うんですね。自分が思い描いていたようにならないということは本当に辛いことなんです。でもどうでしょう、そんな時こそ私たちは目を上げたいと思うんです。目を上げて天の神様に思いを向けたいと思うんです。いやちょっと待てよ、ね、今は確かに辛い時だけれども、このことにも意味があるんじゃないかってね。神様はこの試練を通して何か大事なことに気づかせようとしておられるのかもしれない。このこともきっと益とされる、まあ、そんなふうに受け止めてはどうでしょうか。そうした時に見えてくる神様の恵みがきっとあると思います。先日興味があってあるテレビ番組を見ました、ね、BS でちょっと放送されたんですけれども、長崎の教会というそういう番組でした。で長崎のカトリック信者の方々のご生活を紹介する番組でした。で本当に普通の漁師さんたちがですね、まあ、村中の漁師さんたちがカトリック信者になっていて、本当に祈りながら仕事をしている、生活をしている様子とか、あと中学生から神父さんになるための学校に通っている子どもたちの生活ぶりとかですね、そんなことがこう紹介されていて、それを見て私はとっても感銘を受けたんです。現在長崎県にはカトリック教会が133あるそうなんですね。でカトリック信者の数長崎県だけで6万3000人、なんと長崎県の人口の 4.4% がカトリック信者なんだそうです。すごいなって思いました、ね、日本のクリスチャン人口 1% にも満たないって言われてますけども、長崎県ではカトリックだけで 4.4% いる、ね、すごいですよね。で小さな離島が島がいっぱいあるんですけども、そんな小さな離島にも立派なカトリックの教会堂が建っているんです。最近ちょっと有名になってきました。世界遺産登録をね、こう目指して準備を進めているそうなんですけれども、で本当に私すごいなと思ったんですが、じゃあどうしてね、長崎にカトリックの教会が多いと思いますか。ね、ずば抜けて他の県よりも多いんだ、ね、それは歴史と関連しているんですよね。かつて、まあ、400年以上も前のこと、長崎にはザベールをはじめカトリックの宣教師がやってきまして、キリスト教の布教が盛んに行われました。でやがて長崎はじめ九州の領主たちがキリスト教に改宗して、で多くの領民たちもその信者となっていったんです。もう一時は何十万というね、クリスチャンが生まれたっていうんですよね。でその後時代が変わって徳川の時代になりました。そしてキリスト教が禁教となったんです。でキリシタンに対して厳しい弾圧が加えられるようになりました。クリスチャン、キリシタンが見つかればもう家族ごと捕らえられて拷問にかけられね、踏み絵をされ拷問にかけられ、で殉教していった人たちも多かったんですね。やがて幕末になりまして、でもキリシタンは絶滅したと思われていたそうなんです。もう長崎でももう誰一人いないだろう、誰もが思っていたですね。しかし明治に入って開国してですね、で長崎に居留している外国人のために教会堂が建てられました。大浦天主堂という有名な教会堂が建てられたんですね。で建てられてから1ヶ月後、ね、その大浦の地域に潜伏していた隠れキリシタンたちが現れて、その神父さんのところに出てきてですね、で自分たちの信仰を告白したという、まあ、事件が起こりまして、で世界中を驚かせたんだそうですね。もう250年以上前にもう絶滅していてと思われるキリシタンがまだ残っている、本当に驚きのニュースが世界中に知れ渡ったんだそうですね。でその事件があってから、まあ、外国の非難を受けてね、明治政府はキリスト教を解禁しました。そうしましたら それまで隠れて信仰を守っていたあのキリシタンたちが名乗り出てきてですね、次々に名乗り出てきて、で多くの人々はあのカトリック教会へとつながっていったそうなんです。実にあの厳しい弾圧の中、250年間にわたって隠れて自分たちの信仰を守り続け、そして代々それを受け継いできた。そして見事に250年後復活をしたんですよね。すごいと思いませんか、ね、どんなに国が力を加えて弾圧しても信仰の火が消えることはなかったんです。細々と灯りながら代々受け継がれてきて、またその灯火が大きくともって今多くのカトリック信者が長崎県にいる。いや本当に素晴らしいなって私こう思ったんですね。そんなキリシタンの信仰があって現在の長崎の教会の祝福にあのつながっているそうなんです。その番組の中である方がですね、あの殉教の日っていうのがこう立てられていまして、名前が刻まれているんです。もう何百年も前、200年以上前でしょうかね。である方がこのある人の名前を指さしましてね、この人は私の先、この人が私の先祖ですって、あそんな風に言っていたのもちょっと印象的でした。このことちょっと思い起こしたんですけど、このこともですね、すべてやっぱりあの神様は益としてくださった、本当に辛い出来事だったけれども、すべてのことを神様は益としてくださる、まあ、そのことを物語っているのかな、まあ、そんな風にこう思いました。私たちも神様がすべてのことを働かせて益としてくださる、ね、このことを信じたいと思います。そしてパウロのように神様の御心がなされることを自分の喜びとできるように求めてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。お祈りいたします。恵み深い愛する天の父たる神様、あなたの御名を崇めて賛美いたします。パウロの身に起こった苦難を通してローマ皇帝の側近たちにも福音が届けられ、教会が励まされ、またあらゆる仕方で福音が述べ伝えられました。そしてパウロはそのことを心から喜びました。私たちもこの世にあって様々な困難や苦しみを経験します。苦しみに遭うことは本当に辛いことです。どうか苦しみに耐えることができるように私たちをお守りください。また苦難の中でも目を上げてあなたに思いを向けることができるように助けてください。神様はすべてのことを働かせて益としてくださることを信じてあなたに従います。どうぞあなたの御心がなることを自分の喜びとすることができるようにしてください。今週もお一人お一人の上にあなたの恵みと守りが豊かにありますよ。このひとときを心から感謝をして、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では今日の御言葉をしばらく思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。そして各自お祈りをお捧げください。